絵本大好き
絵本のソムリエ、
絵本大好き絵本のソムリエ。この番組は大垣書店の協力でお送りします。大垣書店の本のソムリエシリーズ、絵本大好き絵本のソムリエ、毎回 JPIC 読書アドバイザーの諸岡博さんと一緒にお送りしていきます。諸岡さん、こんにちは。
こんにちは。
諸岡さん、大垣書店読書マラソンが7月1日から8月31日まで行われました。本の感想を文章を絵に書いて応募してスタンプを貯めるとお買い物券がもらえるというものだったんです。
たくさん感想文が集まったようですね。
そうなんです、個人エントリーで908人、カード枚数4607枚、団体エントリーですと25団体がエントリーされたそうなんです。
すごいですね。
すごいですね。
年々増えてますね。
はい、そのようですね。で、その中から優秀な作品を選ぶ感想文コンクールというのが行われました。10月6日に最優秀賞、優秀賞などの入賞者の方が発表されたんです。ラジオミックス京都賞もあったんですよ。
いいね。
はい。そして特別企画として児童文学作家宮下絵馬さんの宮下絵馬先生大好きで賞が設けられたんです。今日はスペシャルゲストとしてなんとその宮下絵馬さんにお越しいただいております。宮下さん、こんにちは。よろしくお願いします。
こんにちは。よろしくお願いします。
宮下さんはこの宮下絵馬先生大好きで賞でご本人がこの最終賞を選ばれたんですよね。
はい。
ねえ、大変だったんじゃないんですか。
はい、どれも力作で選ぶのが大変でした。
そうですか。じゃあそのお話ですね、この後ゆっくりとお伺いしたいと思います。この番組では皆様からのメッセージ、絵本のリクエスト、相談をお待ちいたしております。メールアドレスです。 fm870@radiomix.kyoto、 fm870@radiomix.kyoto。 ファックス番号は 075-432-5806、 432-5806 です。なお、この番組は再放送がございます。土曜日の午後9時から、そして日曜日午前10時からと午後5時からとなっております。宮下さんのファンの方で今聞き逃したっていう方いらっしゃったら教えてあげてくださいね。さあ、それでは諸岡さん、そして宮下絵馬さん、よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。
絵本大好き絵本のソムリエ、大垣書店読書マラソンスペシャル、読書アドバイザーの諸岡博さんと鈴木優子がお送りしていきます。さあ、ゆっくりとゲストの宮下絵馬さんにお話を伺っていきたいと思いますが、まずはですね、宮下絵馬さんについて改めてここでご紹介しておきますね。大阪府生まれで現在は京都市右京区にお住まいです。ジジ君と歩いたという作品で第15回小川未明文学賞大賞、第37回児童文芸新人賞を受賞されています。作品執筆の傍ら梅花女子大学の准教授もなさっていらっしゃいます。宮下さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さあ、まずはね、先ほどお話しいたしました、大垣書店読書マラソンの特別企画、宮下絵馬先生大好きで賞についてお伺いしたいんですけれどもね、審査はなんか随分あった中から10作品を絞ってそこから選んでいただくという大変なことだったようなんですが、いかがでしたか。
はい、本当にどの作品もとてもこう一生懸命書いてくださってて、絵を描いたりとか、あと感想文書いてくださってるお子さんがたくさんいらっしゃったんですけれども、その中でこう一生懸命選んで2作品選ばせていただきました。
そうですか。これは、小学校6年生のサリアちゃん、これ絵描いていただいてるんですね。
はい、
出来作ですね。
そうですね、もう本当にこうドラプリ、このドラゴンプリンスという作品をすごく好きで描いてくれてるんだなというのがよく伝わりました。
そうですね、ドラゴンプリンスを読んで絵を描いていただきました。そしてもう一方が、中学 校の2年生、この方はガールガールガールズをお読みになっていかがでしたか？
はい、はい、こちらの作品はもうちょっとだけ年齢層が高い子向けの作品なんですけれども、ちゃんとこうしっかり読んでくれて自分のことに引き寄せて自分の意見を書いてくれてたので、じゃあこの作品に特別賞
ね、大好きでしょうをね、ね、差し上げて、
はい、
あれですね、やっぱりどうですか、自分の作品を読んでもらっての感想を、そのダイレクトにこれ いただくわけなんですけども、
はい、そうですね、
どんな感じですか？
もうなんか自分が伝えたいことがちゃんと伝わったんだなって思うとすごく嬉しく感じます。
そうですか。いや、お疲れ様でございました。
ありがとうございます。
はい、で、これですね、入賞者の方の、入賞式があるようなんですね、諸岡さん。10月の27日ですね、はい、日曜日、
大垣書店イオンモール、はい、イオンモール京都であるんだよね。
はい、イオンモール京都の桜館4階コトホールというのがございますが、そちらの方で表彰式あるようですね。はい、でその後にですね、作家さんにインタビューしようということで、またエマ先生大変質問大会とサイン会、こちらのございますね。
サイン会もあるんだ
ね。
ぜひその場でね、本、エマ先生の本売ってますので、ぜひお買い上げいただいてサインもらってください。
そうですね、今感想文にもありましたけれども、うん、このドラゴンプリンスですね、こちらの、そして、この度新しく出ております学園5スターズ選ばれし者、うん、こちらの方ですね、こちら対象書籍になってるんで、こっちをこの本どちらか買っていただく、まあ、両方 もちろん両方買っていただいていいんですよ、買っていただいてサイン会、ね、先生に直接お会いできてサインしてもらえるってことなんですよね。
いいね、みんな不安の子供たちが、ね、集まってくれると楽しい ね。
そうですね、それとその、まあ、先生にね、いろいろ直接質問して答えてもらえるという、どうですか、エマ先生。
今からどんなこと質問されるのかドキドキしています。
そうですよね、
はい、
なんかね、楽しそうですよね。ちょっと皆さんいかがでしょうか、27日の日曜日でございますが、イオンモール京都にお出かけになってみてはいかがでしょうね。まあまあ、読書マラソンのコンクールのお話まだまだお伺いしたいんですけども、ちょっとここでね、宮下さんね、自身について、先生はどんな子どもの頃を過ごしかしらなんて思ったんですけど、子どもの頃から物語を書くのお好きだったんですか？
子どもの時は書く、物語を書くっていうのは読む専門で、自分がその作家になるっていうのは、作家っていうのはもう自分とは世界が違う人だと思ってたので、はい、作家になるっていうことはもう全然考えてなくて、読者専門でした。
そうな、何のきっかけでまたその書くようになられたんですか？
そうですね、大学の時代に児童文学、読むのが好きだったので児童文学の編集者になりたいってもともと思ってたんですけど、はい、創作のゼミを受けまして、川村隆先生っていう作家の先生に褒めていただいたことがきっかけで、うん、もしかしたら作家になれるかもっていうのを初めて、学生、大学生の時に初めて思いました。
そうなんですか、はい、で一つ書いてみようということで、
はい、
最初にお書きになったのはおいくつの時だったんですか？
でもそれも大学生の時です。
大学生の時に書かれて、
はい、
はそれで出版されたわけですね。
いえ、その時はもう本当にただ好きで書くだけだったんですけど、その後もういろいろ結婚をし子育てをし、その間はもう全然書くことができなかったんですけど、それからのうちも作家になりたいという気持ちはずっと持ち続けて、うん、その後賞に応募して、そこで作家デビュー果たしました。
そうなんですか、
はい、
ジジ君と歩いたという作品ありますね、
はい、
こちらが先ほども紹介しましたけれども、小上名文学賞ですね、
はい、
で児童文芸新人賞ということで、はい、素晴らしい賞ね、お取りになったんですけれどもね、
はいはい、
私も読ませていただきましたが、大変感動いたしましたし、
はい、私も読みました。
あ、そうですか、諸岡さん、うん、感想いかがですか？
はい、これは共感できましたね、
はい、
なんか自分が子供の時代のことをふとこう思い出すような作品で、
はい、そうですね、
少しちょっとほろっとする部分があってね、
ね、子どもたちだけで犬を飼うというところから始まりましてね、いろいろなその子どもたちの事情、ね、気持ちとかがとってもよく分かりましたよね、諸岡さん。
これは共感できました。
そうですね、
素晴らしい作品です、
ね、
ありがとうございます、うん、
まあ、そのお話を書かれて、でその後ですね、この度、まあ、発表されました学園5スターズまで来られるわけなんですが、その間に数々、まあ、書いてらっしゃるんですね、作品で。あのドラゴンプリンスも大変有名なお話なんですけれども、あのね、私ふと思ったんですよ、このジジ君と歩いたという路線とはちょっとこのねドラゴンプリンスとかもちょっと違うなと思ったんですが、はい、なんかそちらにこう移行されていく、ちょっと違いますよね。
そうですね、
どういうなんかこうありましたんでしょうか。
はい、もともと先ほども言いました通り、大学時代から児童文学、本当に文学作品っていうのをずっと勉強してたんですけれども、デビューした後にたまたま勉強会で知り合った編集者さんに、宮下さんはエンタメもきっと書けると思うので、はあ、書いてみてくださいっていうふうに依頼されまして、はい、ええ、まあ、その時はもうそんな自分には書けないと思ったんですけれども、学生時代に河村隆先生に、あなたはそこ文章で人を笑わせるとか、そういうユーモアのセンスもあると思うので、はい、っていう言葉をいただいたことがありましたので、それをこう頭にかすめて、ちょっとじゃあ挑戦してみようかなと思って、初めてこうエンタメ作品というのを書いてみました。
そうですか、
はい、
エンタメというのはなかなか聞き慣れない言葉かもしれないんですけれども、まあこのお話でいくと中学生ぐらいが対象になってるんですよね。
そうですね、小学校高学年ぐらいの子たちから中学生ぐらいの子が対象になってます、
はい、揺れ動く、そのなんていうんですか、ね、中学生たちの揺れ動く女心とか男心とかが、ね、書かれてるということなんですよね、
はいはい、
これはなんかどこかからヒントを得られたりなんかしたんですか。
そうですね、もうほとんどがこう、私は子供が3人いるんですけど、
はい、
自分の子供モデルにしたことはなくって、全部こう自分、小学生の時の自分だったり中学生の時の自分だったり、
はい、
書く時はいつも自分が小学生の時にこれが面白いと思えるかどうかということを意識して書いています。う
ん
う
ん、なるほどね、はい、諸岡さん、ちょっと私たち大人にはちょっと
ね、私苦手なジャンルや ね、
あららら、ね、
やっぱり70のおっさんにはちょっとねついていけへん部分があって、
うんうんね、
だから孫とあんまり話が合わへんのよくわかります。
あ、そうですか、うん、いやいや、そうなんですか、うん、でも、まあ、お孫さんとかは、まあ、このあたりの、ね、本を、まあ、読んでらっしゃる方が多いわけですよね。
ええ、自分小遣いで買ってます、
ね、そうですよね、う
ん、ちょっと親が読んでほしいなという作品とちょっと違うみたいですけど。
そうですか、
ええ、
でもこれがなんか本を読むきっかけとかにね、うん、宮下さんなるんじゃないですか。
そうですね、単行本って言われる作品でも、この文庫って言われるこのエンタメの作品でも、私が伝えたいことは同じなんですけれども、うん、それをこういかに読みやすく手に取ってもらいやすくするかという形で、書いてる内容は一緒ですけど、はい、文体であるとか、そのカバーイラストであるとか、ええ、その点でより子どもたちが自分たちで手に取りやすいようにという工夫はするようにしています。
なるほど、だからあれですよね、とっても可愛い少女少年がいっぱい出てくるんですよね。でそれで興味そそられて、
はい、
本を読む。
そうですね、
多分ね、これ出てくる女の子のなりきって読んでるの違うかなと思う。
そうかもしれない、
子供たちはね、
うんうん、自分をこう投影してというかね、
そう、まあ、それがやっぱり読書の醍醐味やと思いますので、
そうですね、
多分共感できる部分がたくさんあるの違います。
そうですね、
分かる分かると言いながら読んどんの違うかなと思う。
そうかもしれないです、うん、さっきの話に戻りますけど、読書マラソンでね、ガールガールガールズの、ね、感想文をお寄せいただいた方も、自分のこと、ね、のようにっていう風に、
ね、そうですね、はい、もう特にこういう文庫作品はものすごくたくさんファンレターをいただきまして、
そうですか、
みんなこう自分のことかと思ったとか、すごく自分の気持ちを代弁してくれてるっていう風にお手紙に書いてますので、すごくそれで書いてよかったなと思います。
そうですか、はい、
共感できるんだ、
ね、そうですね、
そういう作品がやっぱり読まれていくんだよね、
うん、そこからですよね、うん、なるほど、いやもうたくさんのね、まだまだこれ学園5スターズ始まったばっかりですからね、これからどんどん続いていくとは思うんですけれども、すごく楽しみな
楽しみやね、
うん、内容なんですけどもね、それとはちょっと外れてというか離れて、宮下さんがこれからやりたいこととか、なんかこう希望夢っていうのはありますか。
はい、今はもうちょっとすごく多忙でシリーズの抱えてますので、うん、はい、まあ、それにかかりきりなんですけれども、もうその文庫のシリーズだけではなくって、もっと絵本とか、もっと小さい子向けのお話とか、あと単行本、もうちょっとこうがっつりこう読書に向き合えるような作品も幅広く書いていきたいなと思っています。
そうですか、はい、いや今はねお忙しいですからね。
そうですね、
なかなかじっくりっていうのがね。
そうですね、
難しいかもしれないですけど、うん、いつもあれですか、こうどこうじっとこうパソコンに向かって書いてらっしゃるんですか。
あ、もう常に目が覚めてる間は常に頭の中でいろいろ考えていて、パソコンの前に座った時はもうひたすら書くことだけになってます。
もう出来上がってるんだ
ねえ、うん、頭の中でこういろいろこう作っていらっしゃるわけですね。
そうですね、はい、
いやすごいな。そうですか、
ぜひ絵本も出してほしいな。
そうですね、楽しみですよね、う
ん、だから文章書く人をやったら絵本の文章も十分書くことができるんだよね。絵描きさんはたくさんやはるから、ぜひ絵本の文章をぜひ、世に出してほしいなと思います。
ねえ、なんかこう優しい文章を書いてくださる感じが、うん、
若いその中学生ぐらいにね共感できるような、うんうん、そういう絵本って意外にないので、そういうジャンルで作っていただけると嬉しいなと思います。
そうですね、
はい、頑張ります。
はい、まあね、お時間の方も限られてるもんで、ここでね、じゃあ聞いてくださってるリスナーさんに何か先生から伝えたいことありますか。
はい、読書っていうのはもう本当にすごい人生を豊かにしてくれるものだと思うんですけれども、やっぱりそれを強要されると子どもたちもいくら楽しい物語でもちょっと拒否反応を起こすと思うので、はい、いくらいいお話と思ってもそれをあまり強要しないようにしてもらいたいなと、子どもたちが自然と手に取るような環境づくりっていうのをしてもらって、はい、お母さん方は自分が楽しむ姿を見せてあげてほしいなと思います。
自分が楽しむ姿、うん、はい、ね、諸岡さんもいつもそうおっしゃってますもんね。
私はもうそういう主義です ね、お勉強のために、うん、何かのために読書するというのをどうも大人はね子供に言いた進めたがりなんやけども、うん、進んで読むようにやっぱり持っていくのが大人の務めだと私思いますので、はい、別に読まなくてもいいよぐらいの大きな度量で構えてほしいなと思ってます。
そうですね、はい、今日はですね、児童文学作家宮下絵馬さんをゲストにお迎えしてお話を伺いました。これからの作品、いやもちろんですよ、学園、ね、の方ですね、作品ですね、あちらの方も大変期待しておりますので、これから先ねどういう風なお話になっていくのか、学園ファイブスターズ楽しみにしておりますが、それとは別にどうぞまた新しい作品よろしくお願いいたします、
はいはい、頑張ります、
期待いたしております。はい、
期待しています。
本当に今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
絵本大好き絵本のソムリエ大垣書店読書マラソンスペシャル、さあ諸岡さん今日いかがでしたか。
ね、非常に素晴らしい、ね、お話を聞くことができました、ね、読書不安の方も喜んでおられると思います。
そうですね、
今度のねまた先生にお会いできるのを楽しみにしている子どもたちもたくさんいると思います。
そうですね、はい、そうです。さあこの番組再放送ございます。土曜日の午後9時から、そして日曜日の午前10時からと午後5時からとなっておりますのでね、どうぞもう一度こちらの方でもお聞きください。絵本大好き絵本のソムリエ、お届けしたのは
諸岡弘、
鈴木優子でした。この番組は大垣書店の協力でお送りいたしました。